どうも、しんいちです。はあ、今日は11月のまだわかんねえ9日ぐらい、月曜日です。1週間の始まりですよだねえいや、今日は比較的あったかかったですね。なんかよくわかんないけど厚着をしてきちゃったので、ものすごい変な汗いっぱいかいたけど、今日はまあ比較的暖かい日だったのではないかという感じでしたが、あのね、あのさ、定期ってあるじゃん。定期券、あの電車とかに乗るときに改札で、まあ、昔だとね、ほら時期だったから、あれ、あ、来た、やばいな、人が来てるな。あれ、この人曲がってきたのか。あ、後ろから来てるからちょっと弾、ま、おばあちゃんかな。おばあちゃんよりはちょっと行ってそうな感じの人が頑張って今坂道を自転車で登っています。あの定期券、あのなんだ、ちょっと前だと時期でガシャンってあのさ溝に突っ込んでさ、まあ、今でも時期は売ってるけど、ガシャンって突っ込んだり、最近だとあの IC チップが入ってんの、あれいまいちよくわかんないんだけどさ、 IC カードと呼ばれるさ、あるじゃん、あれでできてる電車に乗る時の定期券を忘れまして、お家に。で、駅に着いて、まあ、いつものね、いつものポケットに入ってるだろうなと思って取り出そうとしたら、入ってないのよ。んでね、あの、思い出したの、俺さ、金曜日に出張行ったのね、京都。その時に、スーツを着てたんですよ。で、あの、スーツでも、あの、ここ、なんていうの、俺、シザーケースをベルトに下げてるから、そこにね定期券が入ってて、で新幹線の切符もそこに入れてたりしてたので、京都に着いて新幹線の切符はそこで出しちゃうじゃん。なんでそっから、あーとね、なんだっけな、京都駅から出ている電車の近鉄線だったかな、あなんかに乗り換えるっていうんで、まあ乗り換えたわけですよ。でその時に使えるかなどうかなと思って分かんないかったんだけど、使えるんだったら使った方がいいかなと思ってスイカをねピーってタッチしたの。そしたらガシャンってしまってピンポーンっつって、ダメだよって言われてガシャンってしまったので、あーあーと思って、その時にシザーケースに戻せばよかったのに、スーツのポケットに入れちゃったのよ、ジャケットの方に。そんで久しぶりに券売機で切符買うななんて思いながら、あの200円ぐらいだったかな、をこう券売機にチャリンチャリンって入れて、で切符買って行ったんだけど、それが金曜日でしょ。で土日お休みじゃん。そして今日になっていつものようにシザーケースをベルトに下げて、もうそこに定期が入っていると疑わなかったから、そのまま来ちゃって、で今日このありさまですよ。でね、この今のさ、今使ってる駅から会社までの切符なんて正直買ったことがなかったと思うんだ、今まで。で、初めてに近いぐらいにこう駅までの、まあ、地元の駅から会社の駅までの最寄り駅までの金額を見るじゃん、駅の券売機の上に書いてある地図のところで。そしたらさ、550円ですよ。もう愕然としたね。俺そんなに小銭の持ってねえと思ったもん実際小銭はそんなに持ってなかったから千円札入れたんだけど、もうさ、でそれで切符買うじゃん。でもう、ま、負け犬のような目でさ、あの切符をさ券売機に入れて、でもうみんな周りでさ、あのピッピッってやっていくわけよスイカなんだかパスモなんだか分かんないけど、あれピッピッってやって、俺だけガシャンって入れてさ、機械的に動くものを入れて、で改札を通過して、で電車に乗るんだけどさ、その時にね、 あ、俺帰りにも550円かかるんだと思って、またここで気分が暗くなってさ、なんていうの、1100円の出費ですよこれ。これね、後で日記になんか書こうと思ってるからあんまり詳しく言うのもあれだけど、もうね絶望したね自分の間抜けさ加減にね絶望しましたよこれは本当に。で、あの乗ってるじゃん電車、そんでさ乗り換えるから、あの山手線に途中から乗り換えるのね。だから乗り換えようと思ったら山手線が運転見合わせしてて、結局ね45分ぐらいその場で待ってたの駅で。あの乗り換えをしていってもなかなかこう、なんていうの、俺が使っている会社の最寄りの駅っていうのが意外と遠いのよあれから。あ、どうしよう、信号が青だ。あ、でもこれ走ると疲れるからやめよう。あの、なんだっけ、最寄りの駅が意外と遠いから、あのね、意外と遠いっていうか行きづらいところにあるから、あの乗り換え、あの振り替え輸送を使っても結構時間がかかっちゃうの、すごい遠回りをするしかないから。だから地味にずっと待ってたんだけど、もうそしたらさ45分ぐらいその場で待たされちゃって、俺これだったらさ家に一回帰って定期取って、でもう一回来れたなと思って、もうそこでまたなんていうの、暗い気持ちになってさ、あ、俺550円本当に丸損、1100円本当に丸損だと思って、もうねすごい暗い気持ちだった今日一日でさ。なんかこういう日ってさ、そういうのが重なるのかなんだかわからないんだけどさ、なんていうの、まあ元々のねその定期を忘れたっていうのは自分の責任だけど、それ以外にまあ電車が遅れたりとか、あとねもう一個ね、その地元じゃないや、会社の近所の駅に着いてからまた歩いていくんだけど、そしたらさ正面から、あの渡らなければいけない道があって、正面からタクシーが来たの。ね、タクシーが来てるから当然渡れないじゃない。あ、おまわりさんがいる、ちょっと待って待って待って、おまわりさんね自転車で乗ってるの。別に悪いことしてるわけじゃないけどさ、なんかちょっと気が引けちゃったで、なんだっけなんだっけ、何の話だったっけ。あ、そうそうそう、タクシーが来たのよ。あの渡らなければいけない道で正面からタクシーが来たから、まあこいつなんかトロトロ走ってるけど、まあこいつが行ってから渡ればいいかと思ってたら、そいつさウインカー出さずに直前で曲がりやがるの。お前がなん、ウインカーを出してれば俺は渡ったのにさ、なんでお前はそこで勝手になんか自分の独自の道路交通法に従って動いてんだよと思って、まあ、そこでまたイライラが募ってさ、なんていうのかな、会社に着く前にさもうイライラマックスなわけですよ俺はね。であとね、なんだろう、その途中の道でもあれあれ、また歩きタバコのやつが前にいたりさ、もうずっと煙を思いしながら俺は歩いたりとか、なんていうのかな、不可抗力、俺にはどうしようもない部分でなんかこう星の巡り合わせが悪くなっている感じがして、なんかそういう日ってあるなーってね思うんですよ。あのなんていうのかな、まあ自分のせいでそうなることもあるけど、自分のせいじゃなくそうなることもあるなーってねちょっと思うけど、やっぱこうなんていうのかな、自分がイライラしている気持ちがあったりすると、そのイライラしている気持ちがそういう事態を呼んだりするっていうこともあるんじゃないかなって、あのちょっとなんか宗教っぽいけどあるんじゃないかなって思うのよ。っていうのもね、あの前にアルバイトをしていた頃に、どういう説明をすればいいんだろうな、まあ列に並んでもらってる人がいると、でその列に並んでもらっている人が いるけどどっかで一回切らなきゃいけない、そこが通路になってるから列に並んでもらってどうぞどうぞって言って、ある程度中に入った段階で、あれ人がね中に入った段階で、じゃあここまですいません少々お待ちくださいっていうことをしなきゃいけないっていう仕事があったの、アルバイトの中でわかるかなでね、それをやってた頃に、まあ全然さ、まあなんていうのかな、まだ10代のピチピチだった頃だから、あんまり深い考えもなくそういう仕事をしてたんだけど、ある日ね、あの まあ、なんつったらいいのかな、切りやすいポイントっていうのはあるのよ、こっちにも、お仕事してる方にも。あ、こいつだったら、なんかちょっと弱腰っぽいから、すいません、こちらで少々お待ちいただけますかって言って、一旦ここで列を切って、で、もう少々お待ちくださいっていう風に言いやすい人っていうのがいたりして、でね、ちょうど、そういう感じの人が来たの、一団が。まあ、一団っていうか、4、5人ぐらいかな、だったんだけど、まあね、もうもっと言うと、そいつら、完全に4、5人で固まってて、一番前のやつが後ろを向いて話してるわけよ。だから、その前の団体と溝ができるっていうのかな、なんて言ったらいいのかな、後ろ向いて話してるからさ、歩く速度がゆっくりなわけね。だから、そこのところでちょうど、あ、切りやすいポイントだと思って、こちらで少々お待ちくださいって、いつものね、カチャンって切ったわけよ。そしたら、あ、まただよって言ってたの。その4、5人のグループのうちの何人かが。またが私たちのところで、その、なんていうの、列が切れちゃったねみたいなことを言ってて、それを聞いた時にハッてひらめいたのよ。俺は若かりし10代ピチピチだった頃の俺はハッてひらめいて、あ、こいつらそりゃそうだよと思ったの。だって切りやすいんだもんこっち仕事してる方からしてみたら、なんていうのかな、私たちのところで一旦切ってくださいと言わんばかりに、こう前の人との、なんていうの、前の人よりゆっくりだし、溝ができてるし、列が切れてるしってことで、すごい切りやすかったから、ああなるほどなと思って。でも本人たちには全然その自覚がないのよね、ああいうのってね。なんか若者がいっぱい来たよ。なんだろう、なんか思ったよりいっぱい来るな。6人ぐらい行きました、若者が。いいね、若いっていいね。で、なんだっけだからその本人たちに自覚はないけれども、そういうオーラを出している人っていうのはいるわけよ。で、俺も実際今日そんなね、俺は全然自覚ないけれども、何かしらのそういう負のオーラが出ていて、あれ、あのねその負のオーラが出ていて、そういうのを呼び寄せちゃったのかなと思ったんだよって話なんだけど、あのさ、うちの近所になんか廃墟みたいなアパートがあるっていう話を何回かしてると思うんですが、あの廃墟みたいなアパートがあるのね。てか実際廃墟なのよ。人が誰も住んでない、もう多分取り壊して新しいのを建てるんだろうなっていうようなアパートが随分前からありまして、そこがね、なんかちょっと始まってる。取り壊しが始まってる。まだ取り壊されてない。けど、周りがね、草ぼうぼうだったのよ。もうさ、本当にね、これ、なんて言ったらいいんだろう。草ぼうぼうとしか言いようがないんだけど、本当に荒れ放題の、昔のアパートだからさ、アパート、団地っていうのかな。だから、前にね、お庭みたいのがあるのよ。でもそこのところが草ぼうぼうで、もうなんか荒れ放題の土地だったのが、その草がきれいに刈られている。でもその怖いアパートが、アパート団地が2つ建ってるの、2棟。そのうちの1棟のところだけ草ぼうぼうが切り取られてるから、多分近々1個の方はぶっ壊されるのかなっていう感じですね。ああ、ついに廃墟アパートも、廃墟団地も取り壊される日が来たわけですね。まあなんか新しいのが建つんだと思うけどさ、もう市の土地なのかな、都の土地なのかな、わかんないけど、まあそんなわけですよ。いやー、ということでね、負のオーラを出しているとなんか負のことが多くなるよっていうことを感じましたね、今日はね。まあ今日はっていうか、まあ、前から思ってるんだけど、でもこうなんかさ、やっぱ辛いことがあるとさ、気分も辛くなるじゃない。そうすると余計にこうダメスパイラルになってくるから、もう何ともできないんだよね。なんとかこう気分を切り替える方法があればいいなぁなんて思いますかね。はあ、疲れちゃった。なんか後半ちょっと疲れ気味に喋ってるかもしれないけど、まあいいか。まあもうお家に着きましたので、じゃあ今日はここまで。はあ、そんじゃあねー。